さんこんにちは。福原雄一のインターネットラジオドリームメンターズカフェへようこそ。今日はベストセラー3秒でハッピーになる名言セラピーの著者であり天才コピーライターの須井小太郎さんとの対談もついに最終回です。どうぞお楽しみください。
ドラマに完全自分の人生はドラマだっていう視点から、見てみたときに筋書きが浮かび上がってくる瞬間があるんですよ、うん、それはやっぱり僕もその書くことと出会って書くことに惚れ込むまでは、うん、その筋書きって見えなかったんですけど、ね、筋書きがやっぱり見えた瞬間があったんですよね、うん、僕は、ね、今まで悩んだことが筋書きが見えた瞬間で、はい、なんか営業ができなかったことで書くことと出会えたりとか、はい、自分がすごくコンプレックスだったり悩みだったことが全部ひっくり返って、うん、そのおかげで長所が生み出されてきてるっていうのが見えたんですよ。だから悩んでるときは悩んでるときがものすごくそれ自体が気づくし、全部本当に無駄がないなっていうかね、思う瞬間があったんで、
はい、悩みはギフトなんですね。
悩みって本当に悩みこそ神様からのギフトだと思いますね。悩める何に悩んだかっていうのが神様が与えてくれた最高のギフトだと思うんですよね。そこから長所って全部出てくるんで、
なんかそう思うと悩みっていう字もなんか分解したくなりましたね、
うん、悩みっていうのは、はい、
ここですね、
はい、今日っていう字じゃない、
はい、
これ箱から目が出てくるよって今日に見えるんだけど、うん、箱から目が出てくるよっていうまさに字ですね。
はあ。
今日って本当にその箱から目が出てくるって目って書いてあるじゃん、箱の中にある目じゃないですか、
うんうん、
だからまさに今日って今日に見えるんだけど悪いことに見えるんだけどそれはまさに自分の魂の目なんですよね。
そう考えるとその悩みに対しても前向きになっていけますね、
本当にね、うん、僕悩んだことが全部ギフトになってるんで、本当に悩んでよかったなっていうのが一番思いますね。本当に悩んでる時間かなって、ね、
そうですよね。学生の時も、はい、そして奥様とのことも、はい、そしてその営業で困ってて、はい、全てが悩みから始まって、はい、そしてそこで何か、はい、新しい出会いとかがあって、はい、そして今につながってるっていうことなんですね、はい。なんかそう考えるとこれからの時代2009年とかに対してもなんか明るい兆しがすごいですよね。なんか
そうですね、はい、明るい日と書いて明日なんでね。
ああまた来ましたねそうですよね、明るい日と書いて明日ですもんね。で
始まるっていう字は、はい、やっぱり女が土台って書くんですよね。
ああ
だから何か僕前ちょっとまあコピーライターなんですけど経営のこと相談されたことがあって、
は
い、いや漢字セラピスト的には始まるっていう字は女が土台って書くんで、はい、女性が笑顔になったら伸びますよっていうことで、どうやったら売り上げ増やすかじゃなくて、どうやったら女性が社員の女性が笑顔になるからかを考えればいいんじゃないですかってたまたま極めたんだったんですけど、そしたらその通りになってみたいで、まさにその漢字から学んだこと出まかせなんですけど、
いやーでも結果としてそれが育ったわけですもんね。すごい回ですね。これはますますリスナーの方も漢字にハマる方が増えていくでしょうね。その場合には漢字図に貼るといいんですか。
あそうですね、はい、
それは何かサイトとかあるんでしたでしょうか。
これ漢字図っていうのは、はいはい、まあ、僕のところメールくれれば、いただければ、なんかメールいただいてもどうにもならない
今少しずつその漢字が広がっていってる感じなんですかね。
そうですね、まあ、地味にやってます。
いやー奥深いですね。うちも今小学校1年生の娘がいるので、はい、漢字を習い始めてるんですよ、
はいはい、
家に漢字の辞書があって、はい、なんでこの字ができたって、はい、そのなんかルーツとかあるんですよね、はいはい。それを見て例えば自分の名前についている文字だとか見たときに、 だとあの福なんで、うん、幸せに、そして波っていうのが、はい、実は泉という意味があって、はいはい、で U は豊かで、はい、1なので、はい、一番幸せが豊かに出てくる泉だみたいな、ね、勝手に思ってですね、はい、超ハッピーになったんですよね、はい、でもそれが僕はある意味こじつけなんです、こじつけなんですけども、はい、石井さんのようにその漢字の一つずつの意味をまた幸せにつなげられて覚えていけるといいですよね。こういう考え方で学校とかでも伝えられたらいいですよね。
あ、そうですね、はい、
はい、これからの石井さんの夢とか、はい、どんなものがあるんですか。
あの夢あんまりないんですよ、夢は、ま、あの福島先生が元で学んでた時に、はい、
一緒に学びましたよね。
夢実践会っていうのに行った時に、はい、夢を発表しなきゃいけなくなったんですよ、一人一人で。夢ってないなと思って、でもなんか語れるものを作りないと発表しなきゃいけないからなと思って、うんうん、3秒でハッピーになるカフェを作りたいって考えて、前日に考えて行ったんですよ、テーブルの人が行ってみたいって、うんうん、素敵な女性たちが行ってみたいって、はい、もう無料でもいいだから翡翠さんのやるカフェで働きたいってなって、夢っていいなと思ったんですけど、夢持つといいなと思ったんですけど、その1ヶ月後にもう一回またその夢をどう、はい、あの前進したかってもう一回また発表があるんですね、うん、でその時にあの僕その夢1秒も考えてなかったんですよね、
うん、あ、その時
に1ヶ月間、
1ヶ月間
で発表しなきゃ、進展状況発表しなきゃいけないのに、あのその夢のことを1秒も考えてなかったから、1ヶ月間あの1ヶ月間1秒も考えてないことって夢なのかなと思って、夢じゃねえなと思って、じゃあ俺が毎日考えてることって何かなと思ってたんで、はい、やっぱり書くことだったしかないんですよね。書くことに関してはこの今書いてるのがどうすれば1ミリでも良くなるかなっていうのを毎日考えてるんで、朝起きた瞬間からも考えてるし、まあ、だからもう俺もいい本を作りたいっていう、それが一番の夢だなっていうのが、もうその時にやっぱり、あ、もうなんか無理してなんかいろいろ夢考えようと思ってたけど、まあ、もう一番原点っていうのは井上さんの言葉を借りるならば、うん、ひたすら書く、それ以外ないっていう、もうそれかなっていう、はい、
ということは良い本を作るのが七井さんの夢と。
もういい本、もう本作るのが楽しいし、はい、あとコピーライターっていうのはやっぱり物が売れないといけないんで、あのその僕の文章を読んだときに1行目で広告って本と違って捨てられるものなので、はい、だから1行目にまず手に取ってもらわないといけないし、で、1行読んでもらって2行目も読ませないといけないし、読み終わったときに電話をかけさせないといけないんですよね、注文をね、はい、3日だいたい置くとみんなだいたい買いませんから、読んだ直後に電話させなくなる文章を書かないといけないので、ね、コピーライターってしかも何個売れたかってすぐ問われるんでね、結果出るんで、そういう意味でコピーライターは今すごく修行になるんですよね。でそれでコピーライターで修行して、つつあとは本を書くのも僕にとっては部活動というか楽しい。
本を書くのは部活動ですか。これ名言ですよね。
もう部活動は、ね、楽しいだけっていうか。
ではあの最後に石井さんのリスナーの方に、はい、あの石井さんからのメッセージをお願いしたいんですが、
はい、メッセージって何手短ですかね。
いやもう長くてもも
う
何
ですか、
はい、
ある、はい、友達が結婚式でこういうスピーチをしたんですよ、
はい、
これからする話を聞いた人は幸せになります、
うん、いやいやそれやっちゃうとグッときましたね今
ね。まずあなたが、はい、花束をもらったとして、うん、例えば誰かから花束をもらうのと、はい、自分が買ってきた花束どっちが嬉しいですか、うん、彼は聞いて、
はい、
もちろん自分で買う花束よりも、うん、もらった花束の方が嬉しいじゃないですか、
うん、そうですよね、
そうですよね、うん、ということは人というのは自分を幸せにする力はないけど、うん、人を幸せにする力を与えられているのは人間なんですっていう、僕の友達がそういうスピーチをしたんですね。だから人からもらった花束がなぜ嬉しいかっていうと、うん、人は他人を幸せにする力を与えられたのが人間なんです、
う
で、だから結婚っていうのは自分を幸せにするんじゃなくて相手を幸せにするのが結婚です、結婚おめでとうって僕の友達のスピーチ。ああ、お前いいことだなと思って。
これちょっとこれから結婚式の時に使ってもらいたいぐらいのネタですよね。
いいこと言うなと思って、で実はある今一緒にちょっとお仕事させてもらった編集者さんが脳外科医さんで、30年専門で脳外科医を専門にやってる、脳の専門家の方が、脳の臨床からして脳がリラックスするのが脳が幸せになる生き方を脳の具体物理的な臨床を通して幸せに生きる考え方を提案するっていう本を今作ってる方がいて、で結果は結論を一言で言うと、相手のことを思ってる時に脳って一番幸せを感じるし、脳が一番リラックスするし、脳が一番力を発揮してくれるみたいな。だから脳の構造的にもやっぱり人を幸せにするっていうことっていうのはすごく理にかなってると思うんですよね。だから自分が何か見当たらないなっていう時は、僕が教えてもらったのはとにかく大切な人ほど身近にいるっていうのは、ずっと福島先生にしろ、江藤先生にしろすごく言われて、だからなんかこういうのやりたいのないなっていう時は身近な人を何かしてあげる、何か身近な人が喜ぶようなことを何かしてあげると自然に道は開けていくっていうのはすごく感じたんで、悩んでる暇あったら大事な人に喜ぶ一声をかけてあげたりっていうことを積み重ねが本当にいい、すごい自分でももっと見なかった道にたどり着く道なんじゃないかな。
まずは悩んでるんであるならば、そうじゃなくて身近にいる人をいかに喜ばせるかってことをしていくと道が見えていくってことですね。あと今後の2009年の翡翠さんのなんかこれからの活動の予定だとかあれば、ぜひ
もう本作って、頑張って作って頑張って出すっていう、
もうただひたすら書くということですね。
そうですね。
今日は3、じゃあ終わりで大丈夫ですか。
大丈夫です。
でまとめていいですかね。
はい。
今日は3秒でハッピーになる名言セラピーの著者であり、天才コピーライターの翡翠虎太郎さんに、お伺いしました。翡翠さんありがとうございました。
ありがとうございます。最後に、幸せになる、僕おまじないの本も出してるんで、幸せになるおまじないをやっていいですか。
あ、ぜひ。
いいですか。
はい。
以上なんですけど、聞いた人はもう不幸になれないっていうおまじないをする。
すごいプレゼントです。ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。漢字セラピストの力を生かしてのコンサルティング、驚きましたね。私も漢字ーズに入りたいくらいな気持ちです。次回もどうぞお楽しみに。